香港話の続きをしようと思うんですけどね。
はいはい。
ちょっと一生お休みして続けるんですけど、あの日初日だったんですよ、先週の放送の、あの香港からやったの。で、2日目の昼にですね、まあ、ワゴンがあるような、なんか、こう、香港らしいヤムチャ屋さんに行きたいんだということで、行ってみたんですけど、まあ、いろいろちょっと最初の、目当てにしていたお店が改装中でみたいなこともあったりして、なんかいろいろ他のところ探してて、なんかガイドブックとかにもよく出てるそのロンドン大酒楼っていうとこがあって、
ロンドン大酒楼、
うん、なんか大酒楼っていうのはなんか中華飯店みたいな、そういう意味みたいな。
あ、はいはいはいはい、
でロンドンが、まあ、ロンドンですよ、あ
のね、うんうんうん、
だからまあそこは結構下町っぽいところで、で割とでっかくて、で日本語メニューとかもあるので、その日本人観光客も安心ですみたいな。おお、そうかそうかみたいな。
なんか大衆居酒屋みたいな感じなんですか。
うん、なんかやむちゃ屋さんで、まあお昼からやってるから、なんていうの、大食堂っぽい、もうちょっと、そう、あんまり酒飲んでる人はあんまりいなかった。あ、ビールは飲んでる人いたけど、でもやっぱり向こうの人ってヤムチャってお茶なんですね。だから男の人でポツポツとこうビールとか飲んでる人いるけど、全体的にやっぱお茶を飲みながら、なんかこうちょこちょこつまみながらお話
しヤムチャ言うと、もうなんかこうちっちゃいお椀にこうウーロン茶をこうひなを急須からなんか入れて、でシューマイやらなんやらをこ
う
食いながらみたいなイメージが、そんな感じですか。
もうもうそのほぼそれですよ。
へえ、
まあそれで行ってみたわけですよ。で、ロンドン大酒楼とかなんか書いて、あの入り口のとこにひらがなでロンドンとか書いてあったから、
ああひらがなでロンドン、
やったやった、これ大丈夫だわと思って行ったんですけど、やっぱり行くともう、はいはい、当たり前のように 98% ぐらいは現地の人で、もう非常にまあ、ね、うん、もう賑やかな、なんかホテル、あれです、あのなんていうの、百貨店のデパートの一番上のこうお好み食堂みたいなあるじゃないですか、昔よくいっぱいあったよね、
うんうんうんうん、
あんな感じで、だから家族連れもいればなんかまあどっちかというと年齢層は高めでしたけどね、おばちゃん同士で来てるとか、うん、そういう感じですよ。でもうね、
なんかもうこうなんつうの、フードコートもうちょっとこう、
そうそうそうそうそうそう、
なんかもうちょっとね、もうちょっとね、下町っぽくというか、そんな感じなんですか、ね、
感じです。でなんかワゴンを持ってなんとかかんとかとか言いながらこう積み上げたあのせいろ、虫が蒸してるん
で、
それでなんかそれこれちょうだいとか言ったり、で向こうの方はやっぱり注文してあの受け取るところもあって、そういうところに行ってこういろいろ注文したりとか、多分、うん、麺とかはもうほらすぐもらわないとやばいから、
あ、はいはいはい、や
っぱりそういうところに行ってなんかもらうみたいだったんだけど、
うん、
そういうところもあったりみたいなね、
うん、
感じですわ。で、あの何人ですかみたいな、席ご案内しますっていう人がそこに入り口にいるのにさ、香港の人とかって、はい、もうなんか基本的にあの空いてるところにバカスカ座るね。
あ、勝手に、
うん、関係ないのね、何人ですかとか言ってもね、もう無視してダーッと空席を探して、
まあ、大体日本人だとね、入ってこうで誘導してくる店員をこう待ちますよね、
待ちますよね、
ま、先にこういつかずか行く、うん、行けないですよね、なんかね、
う
ん
う
ん、
あ、もうね、そんな一切関係ない、うん、ター行けますよ俺ら。あのなんかエレベーター一緒に乗った人が 3、2 ぐらいな感じのこうグループ3つぐらいのグループあって、
はいはい、
うん、俺ら一番最後に降りたんですけど、前の2組はもうそのままさあ行っちゃいましてなんかでなんかさあと行っちゃったから俺のとこになんか来て、なんかは中国語で最初話しかけられたけど、ああツーツーとかなんか言うと、ああお前あれかみたいな、その観光客ねみたいな、あ、うん、でなんかでも席案内してくれて、でさ、うん、うん、6人席ちょっと大きな席に案内されて、座ろうかなと思った瞬間、横からおばちゃんがそこ2人ボーンと座ってなんかね、あのなんていう の、 あのコントみたいなの、全体的にもう面白くてしょうがないわけですよ。なんかおばちゃんがなんか当然のごとくそこに座ってて、なんかで、その席の 係の人とわーっとなんか話し合って、そこ今さかなんかしてんだからみたいなこと言ったら、いいの私ここだちここでみたいな、うん、おばちゃん二人がもう居座っちゃって、でなんか相席になるけど、別にまあもう面白いし俺も相席全然まあいいやと思って座って、うんうん、そのおばちゃんが面白かったですね、とにかくね。で先輩って言うんだけどあのこれもなんかガイドでは知ってはいたんだけど、最初に皿とか湯飲みとか箸とかあるじゃん、全部洗うんですよ、はい、お茶でまず。
ん？
あのね、
え、それは、え、自分で洗うんですか？
そう、自分のとこにこうもうすでにあのお皿湯飲みお箸みたいなセットがあるわけですよね、目の前座った時点で。
はいはいはいはい。
でそしたらなんかちょっと深めのでっかめのなんて言うんだろう、あのお椀というかが出てきて、うん、それでなんかそのお茶がボーンと2個ぐらい置かれて、そのお茶を、うん、その皿で皿をガーッとこうお湯かけてバーッとこう一度お湯で全部通すというか、なんかこうな洗い落とす流し落とすみたいな。
それは儀式としてマナーとしてあるものなのか、実際に汚れてるからやらざるを得ないのか、だから どういうあれなんですか。
多分だけど昔はやっぱり衛生上そんな問題があったんだと思うのよ。で、うん、それをやんないとダメだって。今はでも綺麗で俺ら全然そんなことしなかったんだけど、
別にその出されてるあれ皿がなんかすごい汚れてたらそういうわけではない
ですよね。ないんだけど、でももう向こうの人からすれば逆にそれをしないと気持ち悪いみたいな、多分そんなことなんだろうと思うんだよ。全部だって箸もさ、念入りにこうお茶を
洗うっていうのはどう洗うんですか。なんか箸とかやったらシャバシャバシャバってやるわけですか。
まああのバシャバシャってそらもう熱いお茶だから手はかけられないけど手
熱いお茶でやるんですか。
そう、熱いお茶にこうジャーッとかけ流すみたいな感じ。ほんでお皿も一度そのザバッとこう全面にお茶をかけて、でピッピッと お湯を切って入っとかって渡すの。
はあ、
で湯飲みとかもザーッとジャバジャバジャバジャージャバジャバジャーみたいなことやってトントンって、
それ客にやらせるわけですか。
そのなんかもう客が当たり前のようにやるわけ、それ。だから何にも言わなくてもお茶とその大きめのお椀みたいな、そういう洗い用桶みたいなものが多分まあ言ってるんだろうけど出てくるのよ普通に。でなんかその前のおばちゃんもシャー洗い始めたし、俺の右左隣の人もやってたしみたいな、うわー聞いてたけどすげーみたいな。で俺らはなんかあのそのガイドブックに日本人だとジャスミンオーケーとか言われるから、なんか、うん、そし日本人って絶対そういう時ジャスミン茶を頼むもんだと向こう思われてるそうなのかな本当にと思ったら、本当にねジャスミンとか聞き始めて俺
ジャスミン茶であんま飯って
食えないじゃないですか、
まあ、食べることはないですけど、そんな一般的にもないですよね。
俺今なら普通にジャスミンいけるんですけど、やっぱり最初の頃はなんかトイレをイメージしちゃって、辛いなこれとか昔思って、
芳香剤的な香りしますもんね。あれね、
ね、まあうちのかみさん何度か香港に行ってたので、そこでもうプーアール茶をポーレって向こうでは発音したら通じるんですよ。プーアールっていうよりもポーレっていうと、
ああなるほど。
でなんかうちのかみさんがだからポーレとかって言ったらシュー、うん、おーおーみたいな感じでプーアール茶が来て、すげえすげえすげえと
すげえって
でさ、まあいろいろなんか頑張って、あの日本語のメニューも置いててくれたんで、なんか、
はいはいはい、
一応なんか食いたいもん全部食えたし、まあそれはそれで全然楽しくて、うん、なんか向こうの下町の感覚を味わうみたいな、その先輩を含め、うん、面白いなみたいな、こういう下町のって賑やかだし楽しそう、うん、なんかこう家族みんなでわーとか賑やかにお昼してるとか、うん、あとちょっと昔のその本当にデパートの食堂みたいな、
はいはいはいはい、
なんかちょっと賑やかな、うんうん、いい感じのイメージがある感じだったんですけどね。で、
はいはい、
まあ、前のおばちゃん、まあ、おばあちゃんですよもうね。だけどちょっとあの着飾ってなんかお昼行きましょうよ何々さんみたいな感じで多分来たんじゃないかと思うんですけど、あのなんていうのかな、その日おばちゃんたちがまあなんかひとしきり話もご飯も済んでお会計をしようと、 いうところになったら、
はい、
うん、あのなんかね、右側のおばちゃんのすぐそばにあの伝票が置いてあったわけですよ、
うんうん
うん、で右側のおばちゃんがなんかだからあれ席であのお会計ってするからなんか、あ、はいはい、あの店員さん呼んで会計みたいなことを言ってでなんか精算しに行ってくるわけだけど、はい、で精算して何 いくらですみたいなの持ってくると、うん、それに対してお金を払うんだけど、
うん、
何はい何ドルですって左のおばちゃんのところに持ってきたわけですよ。左が通路だったんでね、
うん、
右のおばちゃんが言ったのに左のおばちゃんのところ持ってきたら多分右のおばちゃんがね、あ、私が今日は払うからみたいな感じでその、
うんうん、
あれをなんかその引っ張って持ってこうとするわけですよ。
はいはいはいはい、
そしたらね左のおばちゃんがね、何言ってんの何々さん、ここは私が、今日は私はこれねあの世界共通なんだと思って俺、いやいや今日は私が何々さん、いや私が私がのはね、ねワールドワイドですよ。あの、あのおわんは洗わないけど、あの何々さん私はっていうのは多分世界共通で、うん、で結局最終的に右のおばさんが今日は私が払うからみたいな感じですね。全部払ってましたけれども、なんかそれがなんか俺最初10分もかけて話す話なのかと思われ言われるとちょっと辛いんですけど、それがねこの香港旅行で一番感動したことなんですよ実は。あの何々さん私はは世界基準っていうですね、
だからそのなんていうのかな、おばちゃん同士の見えいうのはもうやっぱり
すごいね、
共通なんです
ね。共通なんよね、もうあのずっとこれ嫁の悪口言ってるだろうなって二人で、日本って絶対通じないから絶対今さ嫁の悪口言ってるよねこれね言いながら。でなんかちょっとあの注文がごちゃごちゃ錯綜しててなんか来たやつがどっちのあれなのみたいな、どっちの、うん、このテーブルに飲んだんだけどさ、こっちが注文したのこっちが注文したのとかいう感じになって、はいはいはい、全然まあ中国語でよく分かんないんだけど、でも、うん、それこっちが注文したもんだって分かってたから、あこっちこっちみたいに言って言った後で、ひとしきりなんか店員さんと向こうのおばちゃんとかもいろいろ話してて、多分なんかあの私たちのはこっちだからあっちのお客さんのはあっちにあるわよよねみたいな話をきっとしてるんだと思う、うん、でなんかわーっと喋っててなんか俺に話をかけてくるのね右側のおばちゃんが、でなんかこうそのあのなんていうんですか、そのレシートの入ってる紙をなんか見せながら、多分、うん、あのこれ私たちはこっちだからオッケーよねみたいな話をきっと俺に振ったんだと思うね、うんうん、でもまあ俺全く分かんないわけじゃない中国語だから、うん、パードンって言ってみたわけですよ、どうなるのかなと思って
英語で、
うん、パードンって言ってみたらですね、そのおばちゃんがそのパードンを全くそのなんて言うんだろう、全く無視するっていうか、もう聞こえるか聞こえないか、うん、とにかくねあの私喋ったらもう会話終わりみたいな感じで、うん、普通に横のおばちゃんと喋ってましたね、その後ね。ああそうか、おばちゃんっていうのは自分のことを言ったら終わるっていうのはこれも世界基準なのねと思って
言いたいことだ
け、そうそう言いたいことだけバーッと言ったらもうあとはもうなんか隣のおばちゃんとでね嫁がねみたいな話をしてんだろうなと。そういう、あこれはワールド基準なのねと思ってちょっとね、思いました。こんばんは、馬乗りラジオです。私が馬乗りんです。そしてお相手はいつもの、
はい、与田です。
東京と大阪をスカイプで結んでお届けします。そんなわけでございますが、どこに行ってもやっぱり一番面白いのは人ですよっていうことなんですけれども
、うん、おばちゃんはそうですね、まあやっぱり特にアジアはやっぱり変わらないかもわかんないですね。
ね、そうですよね。
うん、
なんか、うん、でもあのつけてるものがやっぱ向こうの人ってやっぱり装飾品とかは必ずこう大きいのをつけたがるみたいね。で石とかさ、あのいわゆる指輪もさ、おばちゃんとかものすごいでかい指輪とかしてるわけですよ。なんかそんなにお金持ちには見えないわけですよ。多分ここってやっぱりそんなにあのどっちかというと庶民的な、
うん、
あのヤムチャ屋さんだから、うん、そこに来てヤムチャしてるっていう時点でまあ言うてもね、うん、みたいな、うん、普通の家庭ぐらいかなみたいな。 だけども、うん、まあ、向こうの人はやっぱり指輪とか金とか、金の時計とか、
うん、
なんかそういうのはするしね。
でなんかだな、大阪のおばちゃん
なのね、
こうイメージされてくるんですけど ね、
やっぱね、大阪っていうのは世界基準なんだと思います。俺もね、ずっとね、大阪っていうのがものすごいね、なんか、そうか、これ大阪のノリで行けば勝てるな、俺、みたいな。大阪のノリで行くべきだわ、ここは、みたいな。そうだ、そうだ、それだ、みたいな。
うん、
自分の言いたいことだけ言う、人の言うことなんか聞かないみたいな、うん、これだ基本みたいな、
うん、
そんなイメージでやってた
んですけども、あれでも、なんですかね、大きい石の指輪とか、大きい、ね、その装飾関係っていうのは、なんで年配の女性の人に多いんですかね、
多いんですかね、
つけるっていうのは。若い女の子で大きい石ってあんまないじゃない
ですか。ないですよね。
あれは なぜなんでしょうね。
今日ね、ちょっとメガネ屋さんでメガネ見てて、いろいろ話を、メガネを聞いて、メガネもさ、おばちゃんのメガネってでかいじゃないですか。
なんかね、まあ、若い子でもすごいファッションで、
ファッション
でかいなんか、そうそうそう、あったりはしますけど、
ね、うん、
まあでもやっぱおばちゃんはなんかでかいメガネ率多い
ですよね。多いですよね。なんでかっていうと、うん、それ遠近両用だからですよって言われた。そうなんですかみたいな。
そう、そういう
そういうあの技術的な意味があるんですよ。まああとはでっかいメガネするとやっぱり目のシワが隠れるとかさ、いろいろあるみたいな。
顔を覆うみたいな。
顔を覆うみたいな。いやらしくない程度に。
だから縁も結構大きめのがあったりするわけですか。
そうそうそう、うん、ね、なんか縁になんかダイヤとか入れてあるようなプレミとかもあったり、
はいはいはい、だんだんこう塩沢研ぎみたいな
感じになってきますけどね。そうそうそうそう、そのノリっす、そのノリ。
はあ、
なんだって。だけどそうよね、なんか大きくなります
ね。大きいっていうのはやっぱそっちに視線を集中させて、こう体、そういうね、顔のシワやり、手のないなやり、そういう、
うん、
あまりこう見てほしくないところを避けるために
ひどいこと言うな、
いや
ひどいこと言うな。
いやだって大きい石なんかあんなもんくっつけてて重いだけやろって思うんですけど、
ね、まあれじゃないですか、身を守るため
にあれが美しいとか
美しいという、身を守るためなんじゃないですか ねなんかね、
殴るような、
そうそうそうそう、ね、殴ったら痛いみたいな。弱い力でもダメージがでかいみたいな。
メリゲンサック的な。
そうそうそうそう。違うよな。
いやでも本当ね、分かんねえな、だんだん年を減るにつれそういうものが大きくなっていく
みたいな法
則は何なんやろうなっていうね、うん、
確かに、
うん、
それは
似合ってるとは全然思わないんですけどね。
まあなあ、重いだろうしね、あんなかえってしんどいだろうとは思うんですけれども、
ね、
でもあとなんかあれだったな、結構さ、買い物街がいっぱいあるから、なんか例えばショーウィンドウにロレックスの時計とかブワーッとか、うんうんうんうん、デパートの1階みたいなところにとかあるんですけど、それをこう食い入るように見てる少年とかいて、
はいはい、少年がですか。
だからなんか結構ハングリーなんですよね、まだね。具体的な成功がそこにあるんですよ、要するに。
あ、
俺はでかくなって金儲けになってあんなでけえロレックスするんだぜみたいな、そういうほらサクセスストーリーっていうのが多分ね機能してるんだと思う。日本はちょっとそういうのなんかふにゃふにゃになってるところあるじゃないですか、なんか。
まあ、だからハングリーだったとしても、うん、まああったとしても、そういうなんかね、具体的にそういうロレックスやビトンやみたいな、そっち方面へベクトルがあんまり向いてる感じではないですよね、
今でも。なんか心の幸せみたいな。
まあね、真顔でしれっとそんな言うてる人も多いですけどね。
でもさ、俺があの日曜日にそのヤムチャに行こうと最初にしていたところって、そこの辺にすんごいいっぱい女性がいるわけで、うん、公園にすんごいいっぱい女性がいるわけで、はいはい、その女性たちはなんか普通になんかビニールシートとか敷いてそこで座ってペチャクチャペチャクチャおしゃべりしてるわけ。
うーん、
すんごい数いるわけ。それなこれ
そんなにいるんですか。
うん、これ何なのっていうのを聞いたら、これはお手伝いさんなんだ。だからもっと貧しい国から、どこなんでしょうね、なんかまあ、だから アジアの方から、
うん、
そのお手伝いさんが来てると、
うん、
でなんかもういわゆるあっちのところではもうお手伝いさんがいるのが、まあ、当たり前とは言われるんだけど割といるわけですよ、うん、そのぐらいの貧富の差があるから、うん、でお手伝いさんは日曜日はお休みなわけですよ。
ああなるほど。
でも彼女たちに行く場所がない、なぜならお金がない、
うん、
多分、まあ、今働いててもそれは実家に仕送りとかしててさ、
うん、
で彼女たちはだからそういう自分たちと同じ境遇の人たちというか同じ出身地の人たち同士そういう公園で集まって一日そういうところでおしゃべりして時間を潰して、
うん、
また帰っていくみたいな、その
ホーム
メイド、いわゆるメイドさんなわけですよね。
はあはあはあ、
それを聞いてうわーすげえリアルなん、リアルだなと思って、
うん、
そうこういうね、そのまあやっぱり貧富の差っていうのはすごいはっきりとしてて、うん、っていう世界ってなんだなとかちょっと思って、うん、そこら辺のこのむき出しな感じっていうのがやっぱりなんかこう、うんうん、ちょっと日本ではなかなか味わえないそういうのってはっきりと出て見えなかったりするところもあるんで、うん、なかなかはやっぱなんかアジア来るとなんかこういろいろ刺激というか考えさせられること多いよなと思いますね、いつもね、
うん、
まあそんな感じでございまして、変な風邪を、うん、だからその時にどうももらってきたかもしれないですけど、先週はなんか風邪で今でもちょっと喉が痛いんですけど、なんかあれでしたが、世田谷区とか
香港風邪みたいな、
香港風邪みたいなね、本当に香港ウイルスっていうか、でもねあそこはね、いやすごかったですよ、そもそもあの入る時にあの簡単な問診票を書かされましたからね、
はいはい、
入国する際に。でなんかこう熱っぽそうな人って呼ばれて、あの耳で体温を測れるやつ、一瞬で測れるやつ、
ね、うん、
あれ持ってる人がいるんですよ、
うんうん、
でなんか顔赤そうな人とかちょちょちょみたいな感じであのやられたりするのね。でその問診票もなんかその座席番号とかまで書かされて、あの2週間後まで連絡のつくメールアドレスとか教えてほしいみたいな書いて
あ
って、
あ、はいはいはい、
だからもうであの向こう行ってもコマーシャルで散々もうあの気をつけようねみたいな、あの、うん、インフルエンザやばいよみたいな、うん、まあ、っていうかあそこのほら人口密度ってやばいから本当に、うん、
まあ、混み具合とか
混み具合、ね、まあ、その本当に日本並みだから、
うん、
いやあの一気にそれあれになったらブワッと流行
るんだろうな。どうなんですか、向こうもやっぱりあれですか、そのマスクしてる人が多いんですか。
見なかったですよ、マスクしてる人は。僕が記憶している限りマスクをしている人は見なくて、そういうことよりもあの手洗いとかうがいとか、
はいはいはい、なんかやっぱ海外はそうらしいですね、うん、マスクはやっぱり全然一般的じゃなくて、うん、どっちかというとはその手洗いの方がこう重要視されてる。
そうそうそう、でその熱とか出たら絶対出るなみたいな、あのここに電話して、うん、そのなんか電話して、うん、なんか俺ちょっと俺風邪っぽいみたいなの報告しろと思って、うん、でなんかそれに対して全部こうしろみたいなのを教えるからみたいな、うん、そういう感じでしたよ。予防的にはね、うん、その マスク着用はマストみたいな、特にあの、
うん、
空港とかってほら下手に眼鏡かけてたら眼鏡外せとか言われるぐらいほら出入国とかあるじゃないですか、
うん、まあまあ厳しいです
ね、うん、ね、そんなところで口隠してたりしたら、うん、そらまずいですからね。ただあの、まあね、そういう
怪しいですよ、
ね、っていうのもそうですね。まあそういうなんかそれをやろうとしてる保健所の人はマスクしてましたけどね、
うんうん、
でも一般の人でマスクしてるの見たことなかったのか。
そうか、やっぱり海外はやっぱりマスクではないんです
ね。ないですね。
うーん、日本だけなのかなやっぱり。
まあそういう意味でなんか日本ってまだ治安が良かったりするんだろうなと思いますよね。なんか多分片っ端から職務質問されると思いますよ、マスクとかしてたら。なあ、まあそうなんじゃないかなとかちょっとあれですよくわかんないけどね。でも、うん、もう本当にそのうん、ドカンと流行ったらシャレになんないっていう感じの切迫感、
うん、でそこでね風邪なってちょっと焦りますよね、そんな。
まあね、なんかちょっと
もしやみたいなね。
でもなんか本当東京でも休校とかその学級閉鎖とか出始めてるらしくって、
はいはい、うん
うん、すげえな、 もうやっぱり
なんと死亡者も出てますもんね今ね、
う
ん、
まあだから今こうやって出てて、うん、まあだから言ってもバタバタ倒れてますみたいな感じではないので、うん、まあそこまでこうひどくはないんでしょうけれども、うん、まあ気をつけるに越したいことはないですよねっていうところで、うんうん、気をつけてはいるんですけれども、まあでもね、なんかだからあんまり外に出るの嫌だなとか思うんですけどもね、
うん、
今日もなんか調子乗ってちょっと実はパソコンを買いに行っちゃったりして、
おーついについ
に、現在、
念願の
念願のセレロン 2.5 ギガ、Windows XP、メモリ504メガ、サウンドあじゃあサウンドじゃないグラフィックはオンボードみたいなこのですねパソコンがですねついにあのイオンとですね変な振動とかし始めましてですね。
イオンはやばいです
よ、ね。イオンはやばいですね。あのデータとか全部飛ばないうちに買った方が良いよねこれっていう。
イオンほったらかしたら次発火とかになってきますからね。
異臭煙発生みたいなね。いや冗談抜きでそこまで行きそうなんで本当に。
もう大体パソコン流れに使っててまずおかしくなるようなもん必ず電源とかあの辺ですからね。
そうですね、本当そうですね、
うん、あの辺もやっぱりどうしても埃が溜まってきて傷んできますからね、
うん
うん、
まめに掃除した方がいいんだろうなと思いつつ
ね。でも電源の中掃除のちょっと難しいですからね。
難しいよね、バラしてっていうわけにもいかんもんな、うん、
ちょっとなかなか素人じゃできないですから ね、
うん、そんなんですよ。でもういろいろ結構比較検討したんですけれども、今さ、うん、Windows 7へのこう切り替えとかさ
で、Core、でそんな時期ですよね。
Core i5 と Core i7 でしたっけ、うん、なんかそういう 新、うん、新しい CPU とかも出たしさ、はい
は
い
は
い、
出ましたね。
もうなんかなんていうのだけど基本的に新しいものに飛びつくとやれバグが出るとかやれ相性が厄介だとかいろいろあるじゃないですか、
うんうん、はいはいはい。
だからもうちょっと枯れてからなんか本当は欲しかったんですよ、うん、で Windows 7も出て Windows 7対応パソコンとか一回り全部出て、でそれでなんかネットとかで評価が出るじゃん大体、
うん、
でそれを見て、おこのぐらいでいいかなってやろうと思ってたんだけど、
うん、
もう無理なんで
、うん、
もうあの通勤費握りしめて
通勤費
通勤費ってうちの会社ってあの半年ドーンと入ってくるわけですよ。
はいはいはい、
あの、
ね、そういうのね。
そうするとなんか
交通費をつぎ込んだやつですか、
ね、あのなんかやっては、
ね、う
ん、やってはいけないって知ってはいるんだけれどもですね、あ未来の自分にレンタルみたいな、あのなんて言うんです、
さあ、あの高校生とか中学生の発想ですよね、
うん、本当に、そう思います
よ。交通費とか昼食の
小
遣いをそういうのに当てる、当てる、
お母さんからもらった500円は全部貯めるみたいなそういう世界
でも交通ね、しばらくでも歩きですね。
歩きですよ、もう自転車でどこでも行きますよ俺もまあ、そんな感じなんですけど、今日ちょっと秋葉に行って、やっぱりこう、まあ、なんか同郷に住んでていいなと思うのは、こうやってさ、BTO とかでも今、どんどん買えるじゃないですか、ネットで、
はいはいはい、そうですね、今はね、
ね、本当に、でも、やっぱり、なんか見ないと怖いじゃないですか、
まあまあまあ、まあ、そうです
よね。で、結局、俺が一番嫌なのは、うるさいっていうのが嫌なんですよ。あのパソコンが動作音を含め、
ね、うん、
ファンの音、
の辺が ね、
ね、ハードディスクの音、うん、あの、
うん、
なんていうの、DVD の音とかさ、
うん、
あるじゃないですか、ドライブの音とか、
はいはいはい、あれいうのはやっぱりその現場行って、
まあ、ちょっとある程度
ね、
見ないとわからなくて、うん、で、うん、出るとか、はいはい、いろいろ。あの何軒か回りまして、デルも、うん、あの秋葉には実際直売 の、 その店舗に出してるとこあるんで、
はいはい、
そこでなんか気になってたやつとか見させてもらって、で実際ちょっと価格とかをいろいろ見て、
うん、
まあなんか価格的に一番安いっていうわけでもなかったんだけど、まあだけど すごいシステム的にしっかりしてそうなところで結局まあ買ったんですけれどもね、
うんうん、
まあなんかこれを言うとな、パソコン好きな人はなんかお前それダメだよみたいなことをきっと言われるんだろうなと思いながらも Core i5 っていうやつにしましたね。Core i5 っていう名前呼び方でいいのかな。
はいはい、はい、
なんかネットとかで見てもあんまりCore 2 Quad とかと変わんない
よ、 なんていうかそのなんかこう直前でなんかこう腰が引けた感じがしますよね、
うん、だからそこね、なんかクワッドでなんか枯れててちゃんと動くやつにしようかなと思ってたんですけど、ね、いろんな
どうせ行くならもう
そういうことなん
セブンとか、
まあ、いやね、そうなのよ、
うん、
どうせ行くなら
セブンだろうよ、どうせ買うんだからっていう、ね、そこでなんか腰引ける感じでグレードダウンするようなねえにやってしまったらなんでやろうって気がしますけど、
まあ、あのおっしゃる通りな
んで、まあ、予算の都合等もあるでしょうし、
ね、おっしゃる通りなんですけどね。やっぱりあの10万円以内と10万円以上ってもね、
うんうんうん、
10万円の壁がね、まあ、10万円
超えればそうですよね、10万円超えてってなると、まあ、割高感みたいなのあります
けど、ね、ありますよね、
うん、
結局そこでね、自分の中で超えられなかったね。
うん、
情けないな俺、このひよってる僕を許してください。でもさ、
まあまあそのセレロン時代から比べたら全く問題ない
でしょうから、あのさ、で実際にその実機をね、なんか触らせてもらったんですよ。
あ、はいはい、
でその同じページとかを見たわけ、その、
うんうんうん、
で俺が今開くと上からポツポツポツって出てくるんですよ、いろんなものがね。
うんうん、
それがね、なんかね、あの瞬時にダッと出てきた瞬間にね、あもう、うん、あの俺どれでもいいやって。もう正直あのこれだったら俺わかんないもう全部みたいな、うん、どれだろうが
、うん、
ということがよく分かって。
うん、
でさ、メモリも4ギガ。積んじゃって今の8倍ですよ、う
ん、まあね、
どんな広大な土地よみたいな感じですよ。
4ギガがだってもう基本みたいな時代ですからね、う
ん
う
ん
う
ん、まあなんか 2ギガしょぼくねみたいな雰囲気出てるわけですよ、うん、バーみたいな、
うん、
2ギガがしょぼいんだみたいな、
まあ、実際2ギガにするなら、する2ギガにしても4ギガにしてもその値段的にも大差ない
です、ね、大差ないですからね、ちょっと
多分差としては 2,3
千円ぐらいの差ですよ。そんな感じそんな感じ、うん、もうちょっと出して4ギガにした方がいいですよ、うん、みたいな、
うん、
まあおっしゃる通りですよね、うん、もうね全部においておっしゃる通りですよねしか言えないわけよ、うん、でそもそもそのどんなご用途でお使いですかとかやっぱ聞かれるんですよ、
はいはいはい、うん、まあそこ大事ですよ ね、
そこ大事ですよね、やっぱり、うん、ゲームとかやりたいんですよとか言うと 3D ゲームとかやりたいんですよっていうと、うん、やっぱりグラフィックボード重視と CPU
の性能、ね、その辺やっぱり高いのを勧められて、
うん、勧められるとかね、うん、でも僕基本的にあのまあインターネットぐらいなんで、
はいはい、
で、うん、まあせいぜいちょっとあのエクセルシートをバカすか開くぐらいな、
うんうんうん、
もんなんでとかって言ったら、あまあじゃあもうこの程度でも全然そんな問題はないですし、
うんうん、
あの最近 YouTube で HD 画質とかあるじゃないですか、うん、あれとかってどうなんですかね、ちゃんと見れるんですかねとかって言ったら、なんかその店員さんもなんか何を聞いてるんだみたいな感じで、あ全然大丈夫ですよあの そんなレベルでどうこういうことではないですよみたいな感じで、そこは基本ですよっていう、このここら辺に並んでるパソコン多分それは全部クリアしてますよみたいな感じだったので、あ そうですよねみたいな、僕のパソコンってあの開くとあの画像が止まってるんですよね、ちょっと自虐で笑わそうとしたんだけど笑ってくれなかったりして難しいなって思うなんで俺買い物して店員さんを俺が笑わそうとしなきゃいけないのかよくわかんないんですけどね。
なんとなくあれなっちゃいます、なんかこいつも YouTube
みたいな、そうそうそう、なんかニコ中かこいつみた
いな、まあ、そんなやつに思われたわけです
よ、そんな、思われたわけですよ、もう思われていいけど まあ、あとはさすがに言わなかったけど、あと馬乗りラジオのエンコードするんで、なんかエンコードが一瞬で終わるやつとか今正直なんていうんですか、オーダーシティとか立ち上げるのもえらい時間かかってですね保存するのに3分ぐらいかかるんですよ正直みたいな。マジよこれ。
それはちょっと耐えられないです
ね。耐えられないですよね、うん、オーダーシティって自分とこ専用のファイルで保存するのがデフォルトなんですよね、はい、だからウェーブファイルにするためにはウェーブファイル出力みたいなしなきゃいけなくて、うん、それがもうだからそれをポンとやっておいて、うん、なんかよそいてなんか本とか持ってきて、
あ、まだ半分か、だってでもせいぜいこのあれ収録だってまあ40分長くても1時間とかじゃないですか、うん、それ保存で3分とかそんなかかるですか、わけです
か。あ、かかりますよ。
まあ、それはきついな。
きついですよ。でエンコードも1分以上は平気ですしね。もうなんかでいろいろとちょっとあれをするわけですよ、エフェクトをかけたりするわけじゃないですか、
はいはいはい、
2分とかかかりますからね。
うーん
もうそんな日々からはさようならしたいのさ。
それは買い替えたらやっぱりそこ一番感動するんじゃないですか、ね、多分、ね、劇的に早いですよ、うん、
多分びっくりすると思いますね、うん、みたいな感じでしょうね、
うん、
まあそら辺を一応来週納品されるので、
はいはいはい、
来週の土曜から生まれ変わった僕と生まれ変わったパソコンでお届けするかもしれない。
それはあれですか、タワー型みたいな感じ
ですか。そうですね、タワーっていうかミドルタワーですかね。
うんうんうん、でもこうグラフィックボードもこうあって、
はい、
みたいな感じですか。
そうですね。
ま
あどうせあとはボード挿すって言っても1枚ぐらいかなと思ってね。多分USB に、なんて言うんだろう、サウンド系は、
はいはいはい、
デバイスは USB にしようかなと思って、うん、ヤマハのオーディオグラムっていうのがあって、
うんうんうん、
それだと、うん、まあなんか結構いいかなと思ってるのがあるので、うん、それにしちゃおうかなと思ってて、うん、あとまあせいぜいなんて言うんだろう、拡張するとしたらテレビチューナーぐらいかなとか思ってね。
ああ、まあそろそろ地デジキャプチャーとかも ね、うん、出てきましたしね。
そうそう、で、そう、モニターがさ、今17なんですけど、21.5 になるんですよ、今度。
おお、ワイドですか。
うん。もうね、エクセルシート開き放題ですよね。
開き放題じゃん。
開き放題っていう言い方変ですけど、エクセルシートを一回開くと、
すごい見やすくはなりますけどね、
うん。スクロールする必要がねえじゃん、みたいな
もの。
仕事にあんまり使いたくはないんですけどね。もうなんか、もう全部端まで出るじゃん。象形まで出てるじゃん。この感じ。それが嬉しくてね、ちょっと。になっちゃって、なんかどうしましょうかねっていうね。一気になんかスペックが上がっちゃって、もう、なんかすいませんね、みたいな。誰に謝ってんのかもよくわかんないんだけど。いう感じでございますよ。やっぱり
ハードディスクはどんぐらいです
か。500ですね。
ああ、500やったらもう十分というか、500も今安いですもんね。
安いっすよ、うん、
ねえ、1万絶対しないです
しね。しないですね。
なん
か秋葉だから今日結構ぐるぐる回ってたんで、はいはい、1テラがなんかタイムサービスで8000円ぐらいかな、なんかもうちょっと安かったかなぐらいで売っててもうたまげましたからね。
ねえ、1テラで1万円しなくなりました
ね。しなくなりましたね。
ねえ、
ポータブル本当にちっちゃいハードディスクあるじゃないですか、持てる USB で挿す、
はいはいはい、
あれ320ギガが6000円ぐらいで売ってて、
うわー安
っ、俺が80ギガ買った時1万いくらだったのにみたいな。
いや確かそうですよ、本当にあれちっちゃいやつやっぱちょっと高いですから
ね。ちょっと高いですよね。で結構便利なんですよね、うん、これね、で、
うん、
なんかうわ買っちゃおうかなとか思って一瞬、
うん、 さすがにポータブルなあれも安くなりましたもんね。
何ですかねこのなんか下落状態は。
いやだって SD カードとかあのメモリスティックだって、この間8ギガのメモリスティック買ったんですよ、うん、はいはい、あれをそれを一番安い価格で買って8ギガで3000円でしたからね。
やばいよね
昔僕、うん、1ギガのメモリスティック1万で買った記憶あるんですけど
ね。いやいやいや本当に本当に
昔はでもそれでもうわ安っと思って買ったんですけどね。
俺が最初256メガを3000円か4000円で買ったもん、ね、どんな時代だったんだろうと今思うよね。
な下落率というかもう怖いですよね。
怖いわ、うん、だから今買うのってどうかなとね。本当に今年の年末だったらもっとスペックが上がってて、うん、もっと安くなってるかもなとかって思うんですけれども、
だからどこが下げ止まりなのかがもう全然わかんないんですよね。もうこの辺かなと思ったらいやいや
いやいや、
そうですね、ずっと行きますから ね。
まあ、もうだから
お店のお店大丈夫なんか
ほんまにほんまに利益率上がってんのかなこれと思って
ねえ、普通になんか心配になってきますけど ね、
うん、でもな、俺が行った時もそんなに見てる人はいるんだけど今本体を買うっていう感じのあんまなかったな、なんか、
うん、
ちょうどちょっと模様眺めっぽい感じですよね今、まあ、まさしく切り替え時期というか、
うん、そうですね、
もうちょっと出てこいよみたいな、うん、いろんな選択肢が、うん、っていう時期だよなっていうふうに、ん、なんですけれどもまあ、
うん、
もう俺それが今楽しみで仕方ないですね久々に
じゃあまあとりあえずなんだかんだで10万を切った感じで収めたんですか。
まあ、 あのディスプレイ入って10万ちょい越しましたかねぐらい
の、うん、
なんですが、まあそこをケチってもしょうがないなと思ってね、やっぱ10万以内っていうのがすごい頭の中ではあったんですけれども、まあ、ちょっとぐらい、
まあモニター込みだって10万ちょっとであったら、うん、まあ全然ね、
そうそう、まあいいかみたいな、
もう、
っていうことでつい、
うーん、
置けんのかなとかいろいろ今家に帰ってそういえばさ置けんのかなこれみたいな、なんかちょっとレイアウトも変えないとなと思った。
まあミドルタワーとかなってくるとやっぱちょっとでかい。今はあれですか、普通のなんか小さめのスリムのやつですか。
いやもう今もミドルタワーぐらいなんで、パソコン自体はまあ置けるとは思うんですけど、ディスプレイもそうそう、モニターはね、モニターそういえば
ワイドになったら急激にやっぱり場所 ね
すんげえでかかったよあれ見たけど、あの、うん、特にさ並んでるからでかさがよくわかんないけど、
一つここに店頭と ねあの家でこう置いた時の感覚でやっぱり全然違ってきます
からね。全然違う、全然違う、そうなんですよ。だからあれ俺やばいかなとか一瞬思ったんだけどなんかスピーカーとか、なんかなら今ディスプレイ置いてスピーカー置いて、なんか端っこの方にペン立てと、なんかちょっと本とか、
スピーカー置くとなるとこれまたね、
そう正直ねスピーカーちょっとどっかにずらすしかないかなこれとか、
モニターの後ろにみたいな感じになってきますからね。
なあね、うん、どうしようかな、うん、なんか、うん、机の上ラックみたいなの組むかなとか思いつつです。贅沢な悩みをしようかなと思います。
まあでも昔数年、うん、そうですね、本当に5、6年前だったらそんぐらいのスペックだとするともう30万ぐらいだったんじゃないですかね、メーカー製のパソコンとかだったりするとね、
う
ん、
でしょうね、
うん、
だから今本当に BTO って安いね、本当に。
ああ安いです、本当に安いですね、
うん、多分だからこれをそうメーカー製の例えばバイオみたいなものでやろうとしたらきっと20万ぐらいするんじゃないかなと思って、
うん
うん、これは確かに NEC がさパソコンから撤退かみたいな話出てましたけど、いやまともにやってらんねえよなと思うよ、う
ん、いやもう全然そんなメーカー製のも買えないですよね、高いです
しね。かえってさメーカー製のやつの方がなんか変なソフトがいっぱいついてて
重
く
てそうですよ
ダメだよみたいな風潮あるじゃん。
メーカー製のパソコンを買って一番最初にすることはあのアンインストールしてるんですからね。
そう変なソフトが入ってんのさ、いそいそとアンインストールしていくのねあれ。
わけのわからんね、お手製の、
そうそう
そ
う、
それぞれのメーカーのソフトが入っててね、
入ってんのよね、全然いらないっすよみたいな。
結局一回ももう何も使わずに終わりましたね、うん、バイオのやつもね、バイオがなんかあっけらがらん、いろんなピクチャーギアだなんだとかいうわけのわからんソフトをこう自前で作ったやつがね、バランスが入ってたんですけど、はいはいはい、一度も使うことなく売りましたからね。
いやほんまにそんな感じよね。なんで
これ、ね、バイオもだから本当デスクトップも撤退というかやめましたからね、結局、うん、ノートでやっていくみたいで、ね、
うんうん、だから本当にこれがもしかしたら最後のデスクトップになるのかなとか一瞬思ったりね、まあ、正直 3,4,5 年はこれ使いたいと思ってはいるんで、
うん、
うん、そしたらもう 4,5 年後にはもう本当にデスクトップって何みたいな、それも昔パソコンってでかかったよ ねみたいな話になるのかな、うん、
ハードディスクがっていうものが残ってるのかどうかも分かんないですよね、
分かんないですからね、あの SSD っぽいやつに全て変わってるかもしれないし、
それがもうメモリースティックみたいなやつで全然賄えるような時代になってるかも分かんないですしね、
これ1個に OS からあのソフトまで全て入ってますみたいなね、だから本当にあのなんて言うんだろう、パソコンというか箱はもうなんて端末みたいなね、うん、挿してパカッともうだからノートぐらいで十分みたいな、まあ大きく、うん、なんていうの、大画面で見たい人用にディスプレイがあるだけでみたいな。
だって5年先なんて分かんないですよ、だって5年前にじゃあ iPhone みたいなの想像できたかってなるとね、
ね。いやまあなんか手のひら型パソコンとかみたいなね、うん、一気にここまで来ちゃいましたからね。でもね、うん、ネットブックもかなりすごかったですけど、今日もいろいろ見たけど面白かったな、ネットブックやっぱり今、
うん
うん、そうか、本当にねすごいっすわ、
うん、
いやマジで、あのでもあれですね、もう秋葉はもうどこ行ってもメイドさんおりますね、もうね。
ああやっぱりそうなんですかね、いまだに、いまだにというかもうまあそれが普通になんていうか状態化してるような
もう普通
ね感じですね、もう、うん、
なんかいろんなチラシ配ってましたよ、もうさすがに俺これもらったらもう多分犯罪だと思って、なんか下を向いてすいませんすいませんみたいな感じで通っていったんですけれども、かもうなんかメイド服着てて当たり前だもんな、なんか
そうそう、なんか光景がね、うん、なんか、う
ん、あれって結構しみじみ見るとスカート短いじゃないですか、よくないっすよね、あれね、
まあまあ短そうっすね。
またこうなんか俺も自分で言っててどうなのみたいなことを今言いましたけれども、
秋葉のメイドさんとかはまあメイドらしいというかまあうん、なんかそんな感じですけど、日本橋のね、いやこっちのね、あのデンデンタウンとかで、うん、まあ、まあメイドさんとか立ち台するんですけど、はいはい、どうもこっちのメイドさんはね殻が悪い感じがしてね、品がないっつうか、なんていうのか、もう
なん
て言っても言葉悪いですよ、なんか立ちんぼみたいな感じがね、
うわなんかヤンキーっぽいって感じなんだけど、
ね、ああもう本当ヤンキーがあの無理やりメイド服着さされてビラ配ってるみたいなのが多いんですよ。
休憩時間しゃがんでタバコ吸ってる感ね。
なんかそうそう、だからこういわゆるあそこに来るような客層をターゲットにしてない感じのお姉さんがメイド服着てなんかやってなんかこう配ってますねみたいな感じの、だからメイド喫茶の人って感じじゃないんですよ、なんか本当にあの性風俗のお姉さんが普通に
重いな。なんかもう、うん、こっちの人はもうあれですよ、うん、そのやっぱり声もさ、アニメ声っていうの、
はいはいはい、だから徹底してこう、
徹底してます
ね、なんかやってる感じはするんですけど、
ね、メイド何々ですみたいな感じで配ってましたよ、なんか
俺こっちにもそういう店はあったりは一応あるんですけど、はいはいはいはい、どうもね立って配ってるやつがね、もうなんか柄が悪い。
あまあでもね、それが多分世界基準なんでしょうがないですよ。もう俺大阪は世界基準ということに決めましたから。俺な なんかちょっと人生に疲れたらたまに大阪行こう、なんか大阪行ってなんかクソ負けないぞこいつらみたいな思うみたいな
どういうクソ負けないぞなんですか。
いやよくわかんないけど、なんかこうたくましく生きてるってかっこいいじゃないですか。すごい失礼なことを言ってるつもりはないんだよ。
いやいや、活気はでもね、うん、ないんじゃないですかね。
ね、その辺どうなんだろうな。なんか久しく大阪には行ってないんで、なんか本当にぶらりと遊びに行きたいななんて思ってるんですけど、ね、なんかいろいろ日本も各国こう地方も随分ね変わってて、その、うん、今回も広島帰ってさらは変わったなっていうのが思ったとこもあったんで、なんか。昔はね出張とかあったりしたんで結構いろんなとこ行けたりしたんですけど、今もう全然そういう機会がないので、なんかいろいろ行くのっていいなとか思ったりもしてるんですが、パフュームのライブに行きたいなとかそれ関係ない
ですか。あ、そろそろですね。
今日そう名古屋だったんですよ。今日明日名古屋、ほいほいほいで、はいはい、10月10、11だっけ大阪で、
10月10日です。僕は10日土曜行きますね。
なんかそうですよね、うん、いいない
や来ればいいのに
お前来ればか、お前は
来ればいいのに
来ればいい、かっこいい。14、15、29、30、
だって10月ってあれですよ、確か10に祝日休
みです。そうなんです、体育の日なんですよ。
うん、
ね、いいですよね。
来ればいいじゃないですか。
だから自転車で行かなきゃいけないわけですよ。行くとなると、ね、
なるほどね、うん、もう交通費使っちゃいましたからね。そう
だからちょっと、まあ、正直パソコン買っちゃったんでちょっともうねおとなしくしようと思って、そんな
ねえ自転車ないし、ヒッチハイクみたいな、
ヒッチハイクみたいな大阪とパフュームのチケットって書いてあのイエーイ
完全に通報されます
ね、完全にね、あの迷惑ですよね。
おっさんを乗っけてくれる人なんて
どこに、いない本当いない、ありえないですよ。俺だって乗せないもん、もし俺が俺あの車の運転手だったら乗せないもん。でもあれですからね、高速1000円になって本当に、この間本当に東京から大阪まで行った人がいて、2600円やったよみたいなこと言われて、なんていうの、首都高800円、ほんで高速1000円、ほんで大阪の環状線みたいなの800円みたいな、2600円で行くの。
でもやっぱり混んでるでしょうね、うん、
ね、もうひどかったみたいですよ。ずっとノロノロだったみたいな、混むようなとこ浜松とかの辺が、そりゃあね混むよ、はい、そりゃ温暖化するよ、しょうがないよあんだけ車飛んだもんだって
20数パーセント削減、
削減
っていう話ですよね
あんなさ、車なんかボワーンとか破壊するしかないですよ、もう
ねえ本当に
車全部ダメみたいにしちゃうしかないですよ、
ね、徹底的に電気自動車にさせるしかないです
よね。ないですよね、
うん、
プリウスとかしかない、
うん
まあね、まあそんな感じです、はい、
うん、
なんか最近あんまり同時代的なことを話してないんですけど、あんま大きなネタがないんでね、なんか、
うん、
まあいいネタがあったらまたお話できればと思いますが、そんなわけで最後まで聞いていただいてありがとうございました。まあいつもありがとうございますということで、与田さん何か最後ですがございますでしょうか。
そうですね、まあ特にはないですけど、まあその Perfume のライブも近づいて大阪来ましたからね、うん、うん、どなたか行きましょう
大阪オフとかやるんですね。
ねえねえ、ねえっつってもまあどうなんやろう。いや全然そういう僕はあの Perfume 関係の知り合いってあの木戸師匠とかぐらいしかいないんで、うん、
まあねえあれですよね、まあ あの馬乗りラジオの人気は与田さんで持ってるんでね。
いやいや、あの本当にパフューム関係の知り合いとか全然いないんでね。まあ一人でポツンと見に行くのもまあいいんですけど、なんかそれもね、うん、寂しい気もするんで。僕はなんか E ブロックのね、なんか18列
チケット来てるんだ。
あ、チケットはもう来てるんですけどね。E ブロックの18列っていうのはいいのかな、これ。
それがなんかあの、
ホールは分かんないですけど。
すごい前列だったら多分俺、与田さんを殴って見に、俺がチケット奪って見に行きますね。
18列、18列なんてね、多分真ん中から後ろぐらいかなって気がするんですけど、ね。E ブロックいうのはこれ、どうなるのやろ。
なんかその辺ご存知の
方。舞台寄りやったらいいんですけどね。
舞台寄り、あの、あれですよ。な、あの、代々木は、A が一番遠かったですからね。A、B ってやる、ね、逆だからほら、うん、A でやったと思ったら一番遠かった
もん、ね、うん、そうそう、だからそういうのがありますからね。思わせぶりなね。
そうそうそう。E だからって分かんないですよね。A が近いのか、ね、その逆が近いのかが分かんない、ね、うん、E 最善だったらどうしよう俺。もうちょっと与田さん待ち伏せてなんかあの拉致とかしてなんか寝ててもらうぜみたいな感じでチケットも奪っていこう俺な感じでです。ありがとうございます、本当に。ということでしたが、まあ皆さんも本当に風邪などひかずというかね、俺もなんか今日もなんかちょっとまだ、
ね、割とあれですよね、何ヶ月かに1回は引かれてますよね、風、
うん、あの、なんていうんですかね、結構ね、弱いんですよ。
季節の変わり目に結構、
うん、あの、必ず風邪ひきますね。ね、うん、あの、うん、弱いんですよ。その辺も、そうそう、次週はあの、マノリン肉体改造計画に着手でお届けします。おこれもあの壮大な計画が結構待ち受けてるつもりなんですけど、あのその話をするともううちのカメさんとかすごい嫌な顔するんですけど、じゃあやれよお前って一言言われるんですけど、あのそんだけ言ってんだったらお前やって痩せろよもうちょっとみたいなこと言われて、その通りですみたいな感じなんですが、
計画をこうぶち上げるだけ
で、ね、そうそうそう、あのね、俺ね結構ねそういうところあって、ちょっとあのぶち上げるだけで満足しちゃうみたいなとこ、
うん、なんかそういう感じなのかな、うん、あの長年こうやり取りを繰り返し、うん、ひしひしとこう
あの
自転車クォーターとかね、そういう話は
まあその辺も含めて来週ちょっとね、くんですけど、あのお話ししようと思います。
はいはい、
いやほんまね、ということでありがとうございました。またお会いいたしましょう。さよなら。
はい、どうもでした。